ニーラジオデザートカクテル、
なんと今回は300回記念です。
300回になりました。おめでとうございます。はい、
前後半で分かれてお届けします。
マイチームは私とホムラ、
イエス、ライル、ホムラでお送りしたいと思います。
なかなか斬新な人選だよね。
ね、めったにないと思うよ。
よし、じゃあ2人で喋りいっぱいするよ。
うん、でですね、デザートカクテル300回記念は、デザートカクテルを振り返り、振り返りと
大丈夫?300回記念だよ。そ
う、今後やってみたいことを、ということなので、
じゃあまず振り返ってみましょうか。
300回もやってた。
300回もやってるっぽいよ。なんか
300
デザートカクテルで、こう、なんだろう、なんかさ、いろんなカクテル自体の思い出もいっぱいあるんだけど、デザートカクテルは割とボケがちゃんとみんなに回るよね。
そうだね、なんかその一応みんな 3人ずつで収録、まあラジオを送ってて、送らせていただいてますが、なんかその話になんかオチがある。
そうそうそう、なんかこう今回はこの人がオチ担当みたいな感じ。
そうそうそう、なんか聞いてるとね、あ、このメンバーだとこの人オチだなみたいな。そう
そう、あとまあ、お酒の話ならホムは大五郎かなとか、
もう
野菜の話ならホム野菜嫌いとか300回もやってるとだんだんほらちょっと何度か重ねて言う話が出てくるから、そうそうそうそう、みんなのことが分かってくるよね。
そうだよね、これが好きなんだ、あれ嫌いなんだみたいな、ね、メンバーのそういうところが見えてくると思います、で今まで300回やってて、なんか印象にとても残ってることとかありますか？
私今言っちゃったけどホムの野菜嫌いですかね。
野菜嫌いだよ。
そんなに嫌いなのかっていうぐらいになんか一貫してしかも300回治ってないでしょ。
うん、何のことかわからない。
何を言っているの？
何を言っているの？
緑のもの食べないといけないよ。
あれは食べ物じゃない。
食べ物ですよ。ちょっと何言ってるの？
食べ物じゃない。
全国の野菜農家さんを敵に回さないで。
すみませんでした農家さんには失礼なことを、ね、言いました。
ごめんなさい。
だいぶ大五郎を飲んでお詫びいたします。印象に残ってること、そうだな、マザー牧場とか遠足のやつが、
行ったね。バター作った。バター作ったわ。
そして牛に続かれたわ。
続かれてたね。びっくりした
わ。されたわ。
あとなんか豚さんのレースとかもあったね。豚さんのレースとか、ね、私そうやって思い出していくと、そのカクテル自体で思い出すのは、あの練習の時、ダンスの練習の時になんか胸を反り返るのが分からなくて、なんか胸にカメラがあるつもりで写真撮ってとか、
あったあった、そういえばあった。
そういうのをホムちゃんとやったの覚えてる。
なるほどね、いや感慨深いものですよ、
ね、じゃあ今後やっていきたいことは？
今後やっていきたいもの、
やってみたい
もの。そうだね、最近やっぱりその遠足とかもやってないし、あのお試し的なね。
お試し的な？何？
なんかチャレンジ企画的なものをやってないなと思って、ね、今後またやってみると面白いかなとは思います。
あとさ、せっかくこのラジオで話してた、あのほら駅弁とか名物を食べに行く旅、あれやりたいんだけど。
やりたいね。
いやラジオで終わらせませんよっていう、
うん、
だからみんなでそれこそ青春18切符みたいなの、なんかランダムに行きながら撮っとけばいいんじゃないかな。
なるほどね。
どうかしら、
名案だと思う。
じゃあこの案を後ろに引き継ぎつつ
前半はこの辺で、じゃあね
ー。バイバーイ。はい、後半は5人姉妹のあやみ、
カノン、めぐみでお送りします。
はい、というわけで、前半では駅弁の旅という話でしたけれども、やってみたいということなんですが、
いいですね。
いいですね。私たち何か記憶に残ってる、あ、こんなことしたなっていうのあります？
こんなことしたな
ぁ。私ね、カクテルを作って飲んだのがやっぱりすごく覚えてる。
はい、はい、
すごい カノンさんが飲まされてというか、
あの時ちょっと仕事で遅れてきたん
ですよ。そうだね。
そう
ね。
そうそうそう。そしたら駆けつけ3杯みたいな感じで
アルコールを飲まされ、
だろう、この収録みたいな。
ひどいよねあれ ね駆けつけ3杯でライルスペシャルを飲むことないと思うん
だ。本当に ね
ちょっとした罰ゲーム、
罰ゲームだよね。
でもあれ楽しかったなと思って。
楽しかった、
ね、カクテルのオリジナルのカクテルとかを作ってレシピを紹介したりとかしたりして、
なんか作るのって楽しい、
ね、うん、楽しい、ね、何かあとこういうアイディアとかこれ記憶に残ってるわっていうのありましたか。
私あの某ネズミの国行ったことかな。
あーそうだね。それはあのデザートカクテルじゃなくて、あの
おまけかなんか、
ね、おまけのやつで行ったんですけど、
撮りながらね、
そう
やってるのがすごい面白か
った
。面白か
ったね。面白かったね。普段さ、なんか遊ぶときにああいう撮られてるってことはあんまりないから、動画をね回してるってことをそんなにずっと遊んでるところないし、コメントを求められたりとかしないから、
そうそうそう、ちょっとね、ちょっと好きなこと言ってみたいな。
そうそうそう。
あ、マザー牧場の時のあやみさんのキャラが違うっていうのも面白かった。あれこんなにボケる人だったっけみたいな。
ボケてたんで、前半でもねマザー牧場の話してたけど、すっごい霧だったよね。
うん、何も見えなかったよね。
すごい
霧だったね。どこのサイレントヒルだ
って。本当だよね。びっくりした。
そこからあの大量 の、 あの羊が走ってくる
みたいな。霧の中から大量の羊。
あれはびっくりだった。
不思議な体験をしましたね。あ、じゃあどこか行ってみたいとかありますか。さっきの駅弁の旅じゃないんですけど、ここ行ってみたい。私ね、行ってみたいところあるんですよ。
どこですか。
千葉県なんですけど。
あら、地元じゃないですか。
行ったことないんですよ、東京ドイツ村っていうのがあるらしくて。
行ったことある。
あ、あるの、なんかイルミネーションが綺麗なんだよね、有名な、なんはず、
でもね、あの千葉県民の方には誠に申し訳ないんですけれども一日はいられない。
あ、そうなんだ。
あんまりなんもない。
なんもない。なるほどね。そう千葉なのに東京でもドイツでもないのに東京ドイツ村っていうところが、
それは東京ディズニーランドが千葉なのに東京ってつけてるのと一緒です。
まあまあまあ、
でも今回2つついてる。
そう、ドイツもついてますから。
ドイツだし東京だし、
ね。あと日光江戸村にも行きたい。
ああ、
行ったことないの。
あそこも行った。
行った。どうだった。
あそこはまあ楽しかったかな。あのあれだね、どう行くんだったらカクテル5人全員変装していきたい。
変装、
変装ってか
コスプレ。
コスプレ、
確かできる場所があった
。
貸出し衣装の
あのカクテルで時代劇を撮るみたいな。
そうそう、
やりたい、やりたい、
やりたいね。
なんかそういう演劇じゃないけど、小芝居っぽいことをちょっと、舞台の上でとかっていうのじゃなくて、なんか普段のそういう環境とかどっか行った時にちょっと小芝居風にやってみるっていうのを、なんか定点カメラで撮ってみる。
時代劇コントみたいな。
やりたい、やりた
い。
ちょっと楽しいよね、ロケしてやるのは面白いかな。まあ、
人の目気になるけどね。
まあまあ気にしないよ、まあ、そこはね、だってみんなそういうところなんだから。
まあね、
それ逆に宣伝するんじゃないの。
あ、逆に
言います、
言います。ライブもやってます、
やってます。
ビラ配る、誰がビラ配りか、あ、ビラ配り係やる。
勝手にビラとか配ったら問題があるかもしれないんだけど、
ね、
ちょっと商業施設なんでね。
そう
だ
ね、有料だからね。
そうだね、そういうじゃなくて、まあなんか行った感じのを、例えば YouTube に載せるとかだったらまだ OK じゃないかな、わかんないけど、っていう、まあその OK なラインでやりましょう。
いいラインで。
はい、
その延長線で温泉行きたい、みんなで。
あれですか、あのなんかご飯とかを食レポするんですか。
食レポとか、こうそれ以外のところでもこう、あのその温泉の下町っていうか、お土産街みたいなところに行ったりとかして食べたりとか、ああ、まあ、いうところ行くとなんか体験やったりとかするから、その体験やったりとかして、バスのレポート、
まああれですよね、旅物ですよ
ね。旅物をやりたい ね、
旅レポをやりたい、
やりたいね。
じゃあやっぱり総じてどっか旅に出たいってことだね。
どっか行って、そこでなんかやりたい。
そうだね、
そうだね。いつもね、 室内で
思ってばっかりなんで、
ライブだって室内なんですね。
そうなんね、そう
だね、屋外ないね、
ないね。
あ、屋外のライブやってみたいね、なんかお祭りとかで歌ってみたい。
あ、
ちょっといいでしょ。
ま
あそんな野望もいたしきつ
屋外進出、はい、
300回お送りしてまいりましたが、
はい、
次は400回目指して続いてるかな、分かんないけど、ね、でも毎回毎回そう言ってるけど割と続いてるんで、もう分かんないですけれども、
もしこういうことやってほしいとかっていう
のあったらね、ぜひ寄せいただければと思います、
うん、
では今回はこの辺でバイバーイ。
バイバーイ。
立ってるおまけコーナー、明日は何の日。
11月24日は進化の日。1859年のこの日、ダーウィンの種の起源の初版が刊行されました。彼は著書の中で、生物は常に環境に適応するように変化し、種が分岐して多様な種が生じると主張。そしてこの過程を生存競争、適者生存などのフレーズを用いて説明しています。ところがこれが当時の生物学の根本をなす宗教的信念を否定したため、科学的だけでなく宗教的、哲学的論争をも引き起こすことになったそうです。